どうも、オレンジです。
水、飲んでますか？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。水、飲んでます。
はい、よかった。まあ皆さんもね、油断大敵ですから、本当に。いやなんかさ、この時期さ、散歩はさ、サバイバルよね。
ああ、はいはい、わかりますよ。う
ん。いやだから、なんか、いや、昔はもう本当に、ただただ歩くみたいな、山手線一周歩くみたいな、なんかそんな感じでやってましたけど、やっぱちょっとこの時期は暑すぎるから、まあ、たまたま最近本屋巡りっていう形が増えていて、まあ、そのパターンでやってるんですけど、はい、だから、本屋にたどり着いた時のこのありがたさ。
はいはいはいはい。
なんか、やっぱ涼しいじゃん普通なんですけど。
本屋さんはね、基本的に涼しくあってほしいですよね、
うん。そうそう。だからなんか、こんな涼しくていいのって思うぐらい涼しい時もあるからさ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ちっちゃいとこが多いからね。
なんか、
冷房効率はいいんだろうね、
うん。本屋だけなのか、なんか匂いがちょっとする本屋がある、結構。
ん？何の？
あの、なんだろう。いや、カモミールわかんないな。なんか、なんかさ、
そういうの入れてるんですかね、うん。
ハーブっぽい香りとか、もしかしたら誤解かも。その本の匂いかもしんないんだけど。
ああ、まあ本もいろんな紙使ってますからね、
う
ん。
そう、ちょこちょこそのね、香りがするのよ。
うんうん、
だから安心の香りみたいなのをね、もしかしたら本屋さんは出してるのかもしれないよね。
なんか本屋行くとね、トイレ行きたくなるって、その理由はなんか匂いなんじゃないかって説もありましたけどね。
ああね、そういうことを利用して、より匂いをなんか入れてんのかな。
うん。
怖いですね。
怖い話じゃねえよ。ただテイストだけだろ、今。言い方だけだよ。何にも怖くない
。いいな。こういう手法が面白いんだから。ね。パソコンの画面だけ見てサーチって映画あったでしょ？ああいう手法がやっぱり。
手法だけじゃねえ。手法だけで怖いんじゃねえ。怖いとか面白いんじゃねえ
よ。いや、そりゃそうですよ。内容そうですけど。急に本当に。ねえ、本当に怖いな、オレンジさん。オレンジさん。
何でも怖く
ない。怖いですね。
言い方だよ。言ってるだけだよ、それ。受け方だけだよ。
はい。ということで、ホラーやってます。種やらじでございますけども、よろしくお願いいたします。
全然気持ちとしてやってないです。お願いします。
では、コーナー参りましょう。
はい。
人間、百鬼。人間らしい風景を見つけてはご紹介しているコーナーです。前回はちょっとお休みしてしまいましたので、
ね、
今回もスペシャルということですけど。
あら。
そんなこともないですけど。
ね、そうですね。
はい。では、一つ目参りましょう。最近はちょっとね、短い、句を読んでから話をするという形をとってますけども。
なるほど。
じゃあまず一つ目です。学校の壁の上。冷やし中華の抜け殻。学校の壁の上、冷やし中華の抜け殻。
ほう。
はい、ということですけども。うん。まあ、これ、説明をする前に、お姉さんどうですか？これどんな風景を想像されましたか？
そうですね。学校の外から中を覗いているポンさんの姿を浮かびましたよ。注意されないかなって。
オッケー。それは大丈夫。その次、行こう。うん。そんなこと言ったら全部、ポンさんが何々を見ていた風景を想像しました。うん、全部なっちゃうから、これから。
で、ポンさんがよりこう具体的に目を凝らしていって、あれあそこにあるなんか器は何だろうっていうところから、こう、うん、想像を広げていって、
はい。
なるほど。ありゃ冷やし中華だなと。細かく見えたんでしょうね。ラーメンじゃないなっていうのを見えた。で、冷やし中華だな。でも、冷やし中華の中身はないなっていうのを見たっていうところまでは想像しましたね。
はい。じゃあ、ここまでカットするんで、その後の話をお願いします。
めんどくせえな。
めんどくせえよだろ。俺が言ってんだから、それは俺が見たに決まってるだろうが、そんなの。
クを
見た対象の話をしていただきたいということですよ。
対象はあれじゃないですか。やっぱ食べ終わった感じっていうことで、こうなんか、なんだろうな、器が寂しがっているって感じじゃないですか。
ああ、なるほど。なんか、器を擬人化して見てるみたいな感じが。
そうですね。無理やりに考えましたけど、はい。
嫌なの？嫌だったら嫌って言ってもらっていいですよ。
嫌でしょ？
二人で、二人でやろうって言って
んのに。句を読まれて、嫌って言われるの嫌でしょ？
俺が言われてんだから今、ほぼ。
言ってない、言ってない。言ってないよ。答えた。
あ、じゃあ、まあ、人の感じっていうか、そういうのを器に思い描く感じですか？
そうですかね。そういうこともあるかなっていう。
なんか、まあ、結構これそのままなんですけど、学校の壁の上に、うん、丁寧に、まあ、冷やし中華のさ、器ってさ、ちょっと平たいじゃないですか。
うん。そうなのか。そうか。なるほどね。
うん。ラーメンは多分汁が入るから、ちょっとそこが深くなったら、あと、なんかよくわかんないけど、ラーメンってこの、透明じゃないよね。
お
ー、ん？冷やし中華って透明な器に入ってるパターンが多く
て。ガラスのってこと？
いや、うん、その、ここに置いてあったらプラスチックなんですけど、こうごめんね、はいはいはい、そう、プラスチックなんですけど、プラスチックの透明な容器が置いてあったんです。だから、冷やし中華かなと思ったの。
うん、うん、うん。
で、それが、まあ、壁の上に、こうちょこんと乗ってて、だから、まあでもさ、その容器を、公共機関の壁とか、こう隙間とかに入れるってよくあるじゃないですか。
あるのか。そうか。
あんま見ない？なんか、いや、コーヒーのさ、何？コンビニとかで買うコーヒーを、なんかこう、穴にくぐって詰め込んでる人とか、まあ、人は見ないんだけど、はいはい、詰め込んでる跡とか見ますよね、
はいはいはい。状況は見たことある。うん。そういうのはある。うん、缶とか、ペットボトルとか、紙コップとかはある。
そうそうそう。だから、まあそういう風な、類例という意味で乗っかってるんだけど、なんかまあさ、シンプルに、なんか、なんでそのとこ置くんだよって気持ちもまああるんだけど、なんかその、あんまり丁寧に置いてあるもんだから、なんか、なんだろうなと思ってさ、まあ、おそらくはただ単に、乗っけただけなんだろうけど、でもそこはね、その、学校の道沿いの壁だからさ、その、道歩きながら中華、冷やし中華食ってることってあんまないと思うんだけど、だからどういうシチュエーションか、ちょっとピンとこなかった、うん。どういうことなんだろうと思って。
ごめんなさい、プラスチックっていうのは、コンビニで売ってるああいうやつ、
うん、
コンビニの器みたいなやつ、
そうそうそう。本当にその、中華料理屋の、陶器の器が置いてあると思った。
陶器の器のプラスチックバージョン、ちょっと凝った細工が施されたやつが置いてあると思った。
そういう冷やし中華の器もあるのかな？僕はなんか、透明な冷やし中華のイメージがありましたけどね。
まあ、世代によるんじゃないですか？コンビニが日常溶かしているか。うん。
コンビニに日常じゃなかったか。今は柄がついているのが多いんですか？
いや、今はコンビニじゃないですか。
うん、いや、今はコンビニ？いや、コンビニのやつは柄がついてるのかな。
ポンさん今時だから。ポンさん今時の人だから。
いや、聞いてるかな。最近、おい、あんま行かないから、コンビニエンスストア。
はいはい。コンビニは、プラスチックの薄いやつですね。うん、透明なやつ。で、特に何の細工もなく、つるっとしたやつですね。
そうだよね。で、お兄さん見たことあるんだよね。昔はそういう柄ついてる。ね。
あります。お店とかでは全然そういうんでしたよね。
店っていうのは中華料理屋の
普通の中華料理屋。町中華とか。
ああ、それはそうだろう。はいはい。うん。わかりました。そう。まあだから、なんかね、突然そこに中華、冷やし中華の器が現れたようにも見えたのよ。なんか不思議だけど。
うん、うん、うん、うん、うん。
そう。だって、学校でみんなの、サッカーしてる様子を見ながら冷やし中華食べてよいしょってそこに置く人ってあんまりいないじゃん。多分。
そうね。感染してたのかもしれないですけどね、でもね。うん。
そう、いや、だからなんか不思議な気がしたの。なんか単に注意したい気持ちも起こったんだけど、なんでそんなとこに置いてあるんだろうっていうのは、ちょっと不思議で。でも多分置いた人は絶対にいるから、うんうん、なんかそこに、 どういう人間がいたのかをちょっと想像したくなったという、そういう話
です、ね。まあ、前半の話に引っ掛けると、それは行方不明になったのかもしれないですよね。
前半のこの一本前のね、はい、話でそういう話がありますので、よろしかったらそちらもお聞きください。
ワクワク。
やだな、宣伝入れるのやだな。じゃあもう一本行きましょう。帰り際のお客の顔はこちらを向かない。お辞儀をする。帰り際のお客の顔はこちらを向かない。お辞儀をする。はい、ちょっとこれ難しいかもしれませんけど、いかがでしょうか。
そういえば、ポンソン、今回はあんま説明しなくて、自由律なんですよね。区といっても、まあ、五七五とかにこだわらずっていうことですよね。
あ、そうです。まあ、一応、自由律俳句という分野もありますので、まあ、それだと思ってもらってもいいし、まあ、知らなきゃ、まあ、そういう、なんか適当に喋ってんなと思っていただ
ければ。おじさんの一言みたいなやつね。はい。そういうやつかなと思ってもらえればってことですね。なるほど。帰り際の曲の顔はこちらの金、お辞儀をする。なるほどね。ポンさんがバイトしている状態かな。ポンさんがバイトしていて、ありがとうございましたって言ってるんだけど、こっちを向かなくて、すっと、何も言わずにお辞儀、どこを見てるのかわかんないけど、なんか首だけ振ってるように見えた。っていう、あ、切ないな、寂しいなってポンさんが思った瞬間ですかね。
はい。どうしても俺をこの画面の中に入れたがる節がありますけど、ねうん、俺はちなみに見てる側なんでいないですけどね。
あ、ここね、いないんですね。いないんですか？はい。いるでしょ？いるでしょ？近くには。
いないいない、いない。
マジで人間100件の根底が崩れるんだけど、どういうこと？
オレンジさんも本当にやめてめんどくさいのよ。俺はいるのよ。俺はこう聞こえてる俺の声。マジで。俺はいるのよ。そういうことじゃなくて、この場面の中に、俺は出てこないって言ってる。
登場人物ではないってことね。はいはい。
はい。まあでも、近いイメージですけど、僕これ見たことあると思うし、当事者になったことあると思うんだよね。多分振り返らない方に。
うん、うん、うん。
またこれ、オレンジさんが、若干特殊だから、知りませんっていう可能性はありますけど、床屋に行くと、床屋っていうかね、美容室かな。美容室ってオレンジさん行ったことあるんでしたっけ？
はい。昔は行ってた時期ありましたね。最近
は。じゃあその時のイメージで思っていただければ、美容室行くと、なんか妙に店員さんが丁寧で、うん、で、その丁寧な場所 のポイントはいくつかあるんだけど、まあ、かゆいところありますかって聞くのはもう定番のあれじゃないですか。
うん、
今そんな場合じゃない、答えらんないっすっていう、そういう状況の時聞かれるあれですけど、やたらそこだけ丁寧っていうのと、あと帰り際に、わざわざ入り口まで出て、ありがとうございましたって言ってくれるパターン、ここは結構守ってる美容室多いと思うんですよね。で、僕がたまたま見たのは、まあお客さんが帰っていくんですけど、でもこれなんか別に振り返ってもらうこと想定してるわけじゃないんだけど、結構先行ったところまで美容院の人、その美容師は、そうそう。なんかね、ちゃんと背中を見つめてたのね、その時は。
ほうほうほう。
で、最後、と、振り向くわけじゃないよ。振り向くわけじゃないんだけど、お辞儀をして、ちょっと見てから店内に入るっていう、そういうのを、まあ、やっててさ。
ああ、最後のお辞儀をするは美容師側なんですね。
そうそうそう、もちろん美容師側。
うん、うん、うん。
で、いや、なんとなく俺はこれ見たことあるなと思ってさ。だから、あ、これって誰か他の人見てんじゃないかなと思って、ちょっと。苦にしてみたんですけどね。
なるほど。
どうですか？思い出す感じ。まあ、振り向いてない側だからあんまピンとこないかもしれないけど、こういう風な。
客観的に見ると、それこそ僕、飲食店とか行った時に必ず店員さんにごちそうさまでしたとかっていうタイプの人間なんで、まあ、美味しかったら美味しかったですまで言うタイプの人間なんで、 それの状態っていうのは多分あんまり美容室とかでも、僕はまあ床屋さんですけど、床屋行ってる時でも1000円床屋ですらも僕はありがとうございましたっていうタイプなんで、客観的に見た時にその状態にいないですけど、はい、他のお客さんを見た時にはそう思うこと、逆にだからそういうことを言う人間なんで、言わない時には、うん、ああ、言わないんだな、この人はと思ったことがありましたね。反応しないんだな。
ああ、いや、なるほどね。はいはい。まあ、あれ、そう、ちなみに言ったらさ、向こうはなんかリアクション取るんですか？お店の人は。
ごちそうさまでしたに対してはありがとうございましただし、美味しかったですに対しては、なんだろうな、あ、よかったですとかだし、床屋でありがとうございましたとかだったらありがとうございましたですね。うん、そんな感じ
か。床屋でありがとうございましたって、わからんくもないけど、なかなか結構はっきり言ってる感じだよね。
そうですね。ありがとうございましたって言うじゃないですか。
向こうは言うけど。
僕はそんな風には言いますよ。ありがとうございましたって。
あ、
う
ん、じゃあ結構折り目正しいスタンスでやられる感じなんですね。
基本的に何だろう。サービスを受けるっていうか、向こうも仕事としてやっていて、それを仕事をしてもらったっていう意味では、感謝の気持ちを伝えなきゃっていう感じかな。
うん。まあ、ちなみに僕がここでその振り返らないお客さんになんか違和感を持ってるわけじゃないんですよ。
うんうん。
ていうか普通だと思うのね。だって、多分、オレンジさんに近しい感じで、いや、今日ありがとうございました。なんか結構いい感じにしてもらってよかったです。って言って、で、お店を出てると思うわけ。
うん、うん。
だけど、美容師側の方は、より丁寧にその背中を見つめてるわけだと思うんです。
うん、うん、うん。
むしろその、何度振り返ったり、られたりとかすると困っちゃうと思うわけ。美容師さんも。うんうん、なんかそういう、光景だと僕は思うんだよね。
形式として美容師はやっていると。
いやいや、形式っていうと言い方がちょっと寂しいけど、なんか背中を見つめて、ちょっとその、あのお客さん気持ちよく帰れてるのかなとか、あ、ちょっと歩き方楽しそうだなとか、そういうことを考えてるのかどうかわかんないけど、でもそれぐらいな、なんか一定の時間がそこにはあるなと思っててさ。
うん、うん、うん。
まあもちろんその形だけやってる人もいるのかもしれないけど、なんかそういうことをね、ちょっと思う時間だなと思ってさ。
なるほど。
うん。な、もしかしたらお客さんも背中で何か伝えてるのかもしれないけどさ。
うん、うん、うん。ちなみにポンさんはその後どうしたんですか？ありがとうございましたって、こう、美容師さん来ました。お別れ際。
ああ、俺じゃないけどね。これは俺の話じゃないよ。さっきも言ったけど。俺がそれを横で見てるってことだけど、仮に俺。
だってさすがにさ。
うん。
美容室にいて、ポンさんがそこで美容、何髪切ってもらわないってことはないわけでしょ？
いやいや、帰り際だから、外から見ることはあるでしょ、うん、そこに疑問が出てくる？
なるほど。これ外から見た時の話なんですね。なるほど、なるほど。そういうことなのか。
あ、ごめん。ちょっと俺の説明能力が低かったです。申し訳なかったです。はい、外から見てる風景ですね。まあ、ちなみに私も、ちょっとした世間話を、しながら出ますけど、絶対見てること分かってるから、うん、ここで振り返ったら気まずいと思って、俺は、ちょっとロボットみたいにして帰っていきますけどね、大体ね。あ、みたいな。
気まずさがあるのか。
いや、気まずいか。振り返ったら気まずいじゃん。
うん。
多分いて、振り返って、あ、どうもってなるのも嫌だし、振り返って、誰もいなかった時も寂しいじゃん。
そっちだよね。後者の方が怖いよね。
あ、予想以上に早く入ってたっていうふうに。ちょっと思うときも、
なるほど。
ちょっとあって思うじゃん。
普通にじゃあ見ないで帰るのがいいのかもしれないっていう。なるほどね。それは新しい。
そうそう。まあまあまあ。自分のこととなるとね、そういうことになっちゃいますけどね。うん、はい。ということでした。
なるほど。
じゃあ、もう一個行くか。もう一個行こうか。
そんなに出る
じゃあやめよう。はい。
本題に入ってほしい。
はい、では、本題に入ってほしい。本題、じゃあ本題入るか。はい。あ、予告ね。次からね、ちょっとこういうコーナーを検討してます。やらないかもしれないけど。
うん、
なんとなく言葉辞典っていうのをちょっと今考えてます。
ほうほうほうほう。
なんとなく、こういう意味かなってことをきちっと確認せぬままに使ってる言葉、もしくは聞く言葉ってあると思うんですよ。
うん。
で、まあ、今だったら検索をするとかっていうことはあるかもしれないんですけど、でも意外とスルーしてる言葉 あるんじゃねっていうことで、ちょっと今、いくつか、これ、まあまあ拾ってるようにしてるんですけど、例えばカタルシスってお姉さん わかります？
これ、ごめんなさいね。水を差すようで申し訳ないんだけど、はい、アフターシックスジャンクション2って僕の好きな番組で、はい、抽象概念警察っていうコーナーがあって、
はい。
抽象的な言葉の、その、ま、言葉尻を唱えて、警察のようにこう追求していくっていうコーナー、はい、すごくなんか近いものを感じてしまったんだけど、違うのかな？
じゃあ、言葉尻警察2って方が、
2ですよ。
売れる？
わかんないけど。
ま、完全に俺のオリジナルですけど。
ああ、分かってた。は
い、まあ、で、オリジナルって別に普通にあることだと思うん
ですけど、ね。カタルシスね。はい。カタルシスっていうのは確かにね、そうそう、よくわかってないで使ってるかもしれない。
ね、ちなみに、でも使うことあるでしょ？どういう風な時に使うんですか？
まあ、なんか、なんだろうな、そういう、映画とかを見た後の、その気持ちよさ、感動っていうのもなんかいろんなパターンがありますけど、なんか、
はい、
最後、こう、スカッと感じ、終わる感じで、あ、これはカタルシスを感じたな、音楽ライブとかでもね、あったりしますね。その、気持ちよさみたいな感じですかね。
なんか、一応辞書を調べますと、
はい。
浄化って意味なんだって。
浄化。行方不明だね。
ね、三髄の方の浄化なんだよ。まあ、綺麗にする、うん。水に流していくみたいなことなんだと思いますけど、はいはい、うん、心に溜まったネガティブな感情を解放して気持ちが浄化されるということをカタルシスと言うんだって。
なるほど。まあ、近い。
だから逆は欲求不満とかに近いみたいですよ。
はいはいはい。
フラストレーションとか。
うん、うん、
うん。で、特になんか、まあ、悲劇とかで使うことが多いとかっていうふうに辞書に書いてある場合もあるんですけど、
うん、
そう。だからなんか、ちょっとニュアンスがさ、だから普段自分たちが溜めてることを劇を見ることで浄化するっていう、そういうことみたいですね。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。だからこのイメージをもうちょっと持って言葉使うと、まあ、もうちょっと語る必要を得られるんじゃないかと。
なるほど。
あ、違う？まあ、みたいなこととかありますけど。まあ、そんな感じで、はい。
曖昧だからいいみたいなのもありますからね。はいはい。
まあ、曖昧でいいこともあるし、他人と共有してるときに、まあ、なんかあんまりね、ここでその、これ、本当はこういう意味だけどねって言うの嫌じゃん。その場所で、いちいち。
それね、まさしく抽象概念警察でね、放送作家の方がね、わざわざ検索してきてね、本当の意味とかを考えてっていうことあったから。
聞いてない。まさに。だから、非常に放送作家さんが俺と気が合うってことだね。
細かい意味を調べるってこと？検索し出す
ってこと？そういうことが、そういうことがコーナーとして成り立つんじゃないかって考えたっていうことですよ。
あ、なるほど、なるほど。歌丸さんかな？歌丸さんが考えたのが美味しいんですけどね。はい、はい。
あ、まあまあまあね、みんなで考えてるんでしょうけど。うん、他にも、ピーキーとかね。
はいはい、ピーキーありますね。
はい。
使わないけど。
あと、この、はい、先ほどスペクタクルって言い方もありましたけど。
はいはいはい。
わかってるようでわかんないやつね。
確かに。
雰囲気はいい、雰囲気はいいけどね。
曖昧なね、感じですね。
はい。まあ、みたいなことをちょっと、まあ、別にちゃんと使えて言いたいわけじゃなくて、はあ、そうなんだって思いたいって、そういうコーナーで、
なるほど。
ちょっと思っております。
なるほど。
うん、なるほど。はい。ということで、本題が、時間がなくなっちゃいましたけど、吉祥寺本屋散歩。
ほっ。
ということで、最近本屋を結構巡っているんですけれど、吉祥寺にも本屋さんがいっぱいありますので、それをまあ、ちょっとご紹介したいと思いますが、オレンジさん、本屋さんに行くというつもりがなくても吉祥寺の本屋さん行ったことあります？
吉祥寺の本屋さんは、駅前のブックスルーエってやるじゃないですか、商店街の中にある、うん、ありますね、あそこと、あと普通のその商業ビル、デパートかななんかに入ってる三省堂かなんかぐらいですかね。三省堂、純駆堂、ね、どこだっけ、でっかいチェーンとか、
うん、
はい。
結構ね、大きい本屋さんが何軒かあったりするところで、まあ、本屋さん好きには、割といい街かなというふうに思いますが、まあ、結構有名なのは100年とか有名だと思いますよ。
はいはいはい。はい、聞いたことあるというか、まあ、ツイッターで見かけたことあります、は
い。ちょっとちっちゃい本屋さんなんですけど、まあ、いいセレクションだったりとかしてあるところなんですが、はい。で、まあ、そっちがある、100年がある方を、巡っていくとあるよっていうことで、まあ、ちょっと今日は本屋さんの名前ぐらいでご紹介できればなと思います。まあ、吉祥寺の北側、ユニクロがある方わかりますかね？ちょっと下の小さい店舗とか並んでいるような、通りがあるんですけれど、あそこ中道通りっていうところなんですね。うん、ユニクロの左側の道になるのかな？ で、まあ本当に雑貨さん、雑貨屋さんとか喫茶店とかコーヒー屋さんとかいっぱい並んでるところがあるんですけど、そちらの方をずーっと歩いていくと結構本屋さんが並んでるんですよ。うん。なのでちょっとまあ簡単にご紹介していきたいんですけど、まず先ほど言った100年というのが、まあこの通り一本挟んだ、隣の昭和通りかな、そちらの方にあったりしまして。で、最近一日っていう新しい、100年さんが作ったもう一つの本屋さんがあって、で、そちらの方もあったりします。そっちはね、古本がメインなのかな。うん。で、あと簡単な展示とかもやったりしてますよ。で、さらに、100年の蓮向かいぐらいのところには、ブックマンションっていう、シェア型書店が、半地下のあたりにありまして、そこは、まあ、前もちょっとご紹介しましたけど、なかなか切り口面白いやつが並んでたりとするんで、僕もこの前、東京にある洞窟を特集してある本っていうのがあって、それをちょっと、買ったりとかしましたけどね、面白かったです。だから、なんていうか、シェア型本屋だけじゃないですけど、そういう、こういう個性的な独立系本屋さんっていうのは、なんか本と出会う、っていうか自分の興味っていうのを拾ってくれる場所みたいな、なんかそんなサルベージができるような場所なのかなってちょっと思いましたけどね。はい。うん、で、中道通りもうちょっと進んでいくと、今度左側の方にね、ちょっと入ったところに古書防波堤っていう、ここに階段上がっていくところがあるんですけど、ここもまあこれは私がちょっと趣味が合う感じなんですけど、たまたまの伊藤聖光さんのなんか笑いの本とか見つけましたけど、まあ普通の古本屋ではあるんですけどね、はい。名前も好きっていうのがあって行きましたかね。はい。で、それからね、ブックカフェターミナルっていう、なんかジンのイベントとかをやっているようなところが、もうちょっと行ったらありますね。これ日を確認していっていただければと思いますけど、いわゆる文芸祭りみたいなのありますけど、この前行った時は本当ね、6店舗、7店舗ぐらいしか出てないちっちゃいとこだから、まあ、緊張感も漂うんですけど、なんかそういうところに出ていくと、なんか雰囲気ももうちょっとでっかいやつよりも分かりやすいなってところもあるので、まあ、緊張感は漂うんですけど、なかなか面白かったりもしますんで、まあ、ちょっとこれイベントの情報をチェックしていただいてもいいのかなと思います。そして、吉祥寺らしいのかなとも思うんですけど、絵本の本屋さんが2軒連続でやってきまして、緑の指っていう本屋さんと、アプリコットツリーっていう本屋さん。これ両方とも絵本を売っている本屋さんなんですけど、これが出てきます。で、緑の指っていうのはなんかそういう絵本、まあ、少年少女向けのなんか本、さ、小説があるのかな？そういうふうなものから取っているらしいんですけど、まあ正直絵本の世界って全然僕わかんないんです。わかんないんですけど、本当にアイディアとかキャッチーさとか、あとユニークさみたいなもの、いろんなものがこう絵本の中、短い数ページなんですけど、詰まっていて、だからアイディアをまあ鍛えるというと大げさですけど、なんかそういうふうなものを拾ったり、あと子供がこれできっと楽しいんだろうなってことを想像したりする意味では面白いんじゃないかなというふうに思います。他にも、まちまち書林とかね、あったりしますけども、はい。よかったら中道通り行ってみてください。
よ
はい。ということで、お時間ですね。はい。タネラジは、Spotify、Apple Podcast などで週に2回ほど配信をしております。お好きなサービスで登録フォローお願いします。お便りは、公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお寄せください。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中読者のオレンジと、
温泉シャークはね、やっぱ特撮が面白いんですよね。で、これ川崎実的なお天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。